余計な告白をしたと州長は後悔をしたのであったが、この人以上に身に染んで恋しく思われた紫の女王と、せめてこれほどの接触が許されて、ほのかな恋でも聞きうる機会をどんな時に捉えることができるであろうと、その困難さを思って心を苦しめながら、中将は南の町へ来た。源氏はすぐ出てきたので、中将は聞いてきた返事をした。御所へ上がるのをやっとしぶしぶ承諾した形なのだから困る。兵部卿の宮などが求婚者で、深刻な情熱の盛られたお手紙が送られていて、その方へ心が惹かれるのではなかろうかと思うと気の毒な気にもなる。しかし大原野の醜の時にお上を拝見してお美しいと思った様子だったのだからね。若い女は一目でもお顔を拝見すれば宮仕えのできる者はみんな出ないではいられまいと思って最初に私の計らったことなのだが、などと源氏は言う。それにしましても、あの方はどんな風になられるのが一番適したことでしょう。御所には中宮が特殊な尊貴な存在でいらっしゃいますし、また古貴殿の女御という長期も終わりになるのですから、どんなにお気に入りましても、そのお二方並みにはなれないことでしょう。兵部卿の宮は熱烈にご結婚を望んでおいでになるのですから、表面は高貴の人ではありませんでも、内侍の神などにお出しになることによって、これまでの親密なご厚情が損なわれはしないかと私は思いますが、中将は老成な口調で意見を述べた。難しいことだね。私だけの意思でどう決めることもできない人のことではないか。それなのに右大将なども私を恨みの的にしているそうだ。一人の求婚者に同情して与えてしまえば、他の人はみんな失恋することになるのだから。羽化と縁談が決められないのだよ。あの人を産んだ母親が哀れな遺言をしておいたのでね。郊外であの人が心細く暮らしているということを聞いて、内大臣もこと認めようとする風は見えないと悲観しているようだったから、最初私の子として引き取ることにしたのだよ。私が大事があるので、やっと大臣も価値を認めてきたのだ。源氏は真実らしくこう言っていた。人物は宮の夫人であることに最も適していると思う。近代的で艶な容姿を持っていて、しかも聡明で、過失などはしそうでない女性だから、いい宮の夫人だと思う。そしてまた内侍の神の適任者でもあるのだよ。美貌で、貴女らしい貴女で、職責も十分に果たしうるような人物という、お上のご注文通りなのはあの人だと思う、とも言った。中将は源氏自身の胸中の機微を探りたくなった。今日まで十分に隠してお手元をお置きになったことで、いろいろな忖度を世間はしております。内大臣もそんな意味を含んだことを、右大将からあちらへの申し込みに応えて言ったそうです。と中将が言うと、源氏は笑いながら、それは思いやりのありすぎる迷惑な話だね。宮仕えだって何だって、内大臣の意思を尊重して、私はできる世話だけをする気なのだかね。女の三重の道や、親に従うのがまず第一なのだからね。その美符を破るようなことはとんでもないことだ。と言った。こちらには以前から立派な婦人方がおいでになって、新しくその数へおいでになることができないため、世間体だけを官職にお付けになることにして、やはりいつまでも外人でお起きになることのできるようなお計らいは、賢明な処置だと言って、大臣が喜ばれたということを、確かな人から私は聞きました。中将が真正面からこういうのを聞いて、源氏は内在人としてはそうも想像するであろうと気の毒に思った。曲がった解釈をされているものだね。それが賢明な人の観察というものかもしれない。 もうすぐに事実が万事を明らかにするだろう。しかし、どうなるにしてもあまりにひどい想像だ。と源氏は笑っていた。鮮やかな弁解をしたつもりであろうが、まだ疑いは十分に残してよいことであると中将は思っていた。源氏も心の中で、こう人の噂する鈴垣通りの誤った道は踏むまいと自ら戒めた。このきれいな気持ちを大臣にも徹底的に知らせたいと源氏は思ったが、玉鬘を癇癪につけておいて上人関係を永久に失うまいとすることなどをどうして大臣に観察されたのであろうと薄気味悪くさえなった。玉鬘は上服したが、翌月の9月は女の宮中へ入ることに意む月でもあったから、10月になってから出仕することに源氏が決めたのをお聞きになって帝は待ち遠しく思し召した。旧婚者はみんな内侍頭に決定したことを聞いて残念がった。それまでに縁組を決めて御所を入るのを阻止したいとみんな焦って仲介者になっている女房たちを責めるのであるが、内侍頭の出仕を阻止するようなことは吉野の滝を塞ぎ止めるよりもなお不可能なことであると、それらの女たちは言っていた。現中将は、しないでよい告白をしたことで、感情を害しなかったかと不安で、この苦しみを紛らわすために、一生懸命に内侍頭の失子についての用などに、奔走して好意を見せることに努めていた。もうあれ以来、軽率に感情を告げたりすることもなく、慎んでいるのである。兄弟である内大臣の子息たちは、まだ遠慮が多くて、出入りを要しないのである。御所で内侍頭の講演をするためには、もっと親しくなっておかないでは都合が悪いのにと、その人たちは不安に思っていた。当の中将は恋のやっこになって、いくつとなく手紙を送ってきたようなこともなくなったのを、正直だと言って女房たちはおかしがっていたのであるが、父の大臣の使いになって訪ねてきた。まだ公然に親であり娘であるという行き来ははばかって、そっと手紙を送って、そっと返事を玉鬘が出すほどにしかしていないのであったから、こうした月明の晩に隠れて当の中将も訪ねてきたのである。以前は誰からも訪問者として取り扱おうとされなかった中将が、今夜は南の縁側に座を設けて生ぜられた。玉鬘は自身で出て話をすることはまだ恥ずかしくてできずに、返事だけは宰相の国を取り次ぎにしてした。私が使いに選ばれてきましたのは、お取り次ぎなしにお話を申すようにという父の考えだったかと思いますが、こんなふうな頭取仕様と扱いでは、それを申し上げられない気がいたします。私はつまらぬものですが、あなたとは話しようもなく、つながった縁のありますことで、自信に似たものができております。と言って、中将はもう一段親しくしたい様子を見せた。ごもっともでございます。長い間失礼しておりましたお詫びも、直接申し上げたいのでございますが、体が何ということなしに悪うございまして、起き上がりますのも大儀でできませんものですから、こうさせていただいているのでございます。ただいまのようなお恨みを承りますのは、かえって他人らしいことだと存じます。真面目な挨拶を玉鬘はした。ご気分が悪くてお休みになっていらっしゃるところの記帳の前へ通していただけませんか。しかしよろしゅうございます。強いていろんなお願いをするのも失礼ですから。と言って当の中将は大臣の言葉を静かに伝えるのであった。身のとなしも様子も現中将に匹敵するもので感じのいい人である。御所をおいでになることでは詳しいお知らせもまだいただいていませんが、あなたからその際にはこうしてほしい。 何が入り用であるとかいうことを言ってくだすったら、その通りにしたいと思っています。世間の目に立つことが遠慮されて尋ねていくこともできず、思うことを直接お話しできないのを遺憾に思っています。というのが、父の大臣から玉鬘へ伝えさせた言葉であった。私が過去に申し上げたことについては、それほど訂正しないでもいいと思います。どちらにもせよ、愛していただけばいいのです。そう思いますと、また恨めしい気にもなります。今夜のご待遇などからそう思うのです。北側の小屋へお入れになって、いい女房方は失礼だとお思いになるでしょうが、紐使い級の方とでも話していくようなことがしたいのです。兄弟をこんなふうにお扱いになるようなことは、これも不思議なことと言わねばなりませんよ。指南するふうに言っているのもおかしくて、最小の君に玉鬘は言わせた。人聞きが遠慮いたされまして、あまりにやかな変わり方は見せられないように思うものですから、お話申し上げたい長い年月のことも、聞いていただけませんことで、私もお言葉のように残念でならないのでございます。と、生真面目な挨拶をされ、当の中将は決まりが悪くなって、この上のことは言わないことにした。